今日のところはヨハネの福音書から、マグダラのマリアという人が復活されたイエス様にお会いするところを通して、復活ということを見ていきたいと思います。私たちの信仰というのは、私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださった、そして三日目によみがえってくださった、これが福音であります。そして私たちはそれを信じるものであります。先週の金曜日に、この復活祭というのはいろいろと年によって変わりますけれども、その復活を祝いするこの日曜日の3日前ですね、ユダヤではその日も数えますので、金曜日に十字架にかかられて土日ですね、そして日曜日に復活をされていきます。で、特にですね、イエス様が十字架にかかって死なれたということを弟子たちですね、男女問わず弟子たちはすごく悲しみます。で、そのすごく悲しんで、いたわけですけれども、で、その悲しみが喜びに変わるというのがこの時ですね。で、なんで3日目なのか、もちろん旧約にも予言されていますけれども、これはイエス様自身が3日目に私はよみがえるというふうに言われたわけですけれども、金曜日に亡くなられるんですね、十字架にかかって。そして、この後最初のこの復活の朝に女性たちがイエス様に香料を塗るために行きますけれども、本当はすぐに行きたかったと思うんです。ただ金曜日にイエス様が亡くなられて、そしてもう夕方になって夜になっていくわけですね。で、夕方から安息日が始まるわけです。で、夕方から、当時のユダヤでは夕方から一日が始まりますから、イエス様が亡くなられて夕方になって安息日という日が始まります。で、この安息日には出かけてはある程度の距離までしか出かけてはいけない。そして夜になるので彼らは安息日には行けないんですね。で、安息日は夕方に終わります。そしてまた次の日が夕方から夜にかけて始まるんですね。で、安息日が終わったとしてもまだ暗い。それで彼らは行かずに次の朝早くに、夜が明けたと同時に早くにイエス様に香料を塗ろうとして女の人たちが行ったわけですね。それで3日目です。ですね。で、このイエス様が十字架にかかって死なれたということは弟子たちにとって非常に大きな悲しみでした。もしイエス様が十字架にかかって死んだままであるならば、この教会はないんですね。実は福音は広まっていかないんです。で、女の人たちはでもイエス様をすごく愛しているわけです。悲しんでるけれどもイエス様をすごく愛してたわけです。それでその日曜日の朝に女の人たち3人が出かけます。イエス様のお体に香料ですね、つまり、亡くなった人にその香料を塗る習慣があったわけですね。イエス様は十字架にかかって死んでそのまま墓に葬られてきますから、そういうものを塗ることができなかったわけです。それで彼女たちはそれを何としてでもイエス様の体に塗りたいと思っていくんですけども、これはある意味無謀なことだったんですね。で、聖書を読んできますと、イエス様が十字架にかかって死なれたけれども、イエス様は生前に3日目に私はよみがえると言ってた。それを知ってたその、殺した人たちですね、がお墓っていうのは当時の、洞窟みたいなものです。で、そこに大きな石を転がして中に入れないようにして、そしてローマ帝国の封印がされるんですね。で、皆さん封印というとどういうものを感じるかと、私日本人って封印というと何か紙でペタッと貼ってるような感じしますけども、ある先生が行ってみた時に、封印というのは石をですね、この洞窟のことを石にこう置きますね、この隙間になんか鉄の、 何て言いますか、鍵の下、鉄のですね、なんかこうガウッとこうかませる、だからそれを取るのも大変だっていう、そういうような状態なんですね。で、女の人たちがイエス様の体に香料を塗りたいと思って行っても、まずお墓の石を、だからマルコでしたかね、福音書では誰が石を転がしてくれるんだろうという話をしているわけですね。で、自分たち女の人たちはとても転がすことできないし、ましてやローマの兵隊がいるわけで近づけもできないわけですね。でもそれでも彼女たちは行くんですよ。なんとかしてイエス様の体に氷を塗りたい、なんとかしてイエス様に、自分たちがね、本当に愛してたイエス様に何かしたいという思いで、本当は無理なのにそれでも行くんですね。そこに彼女たちの素晴らしい愛があると思います。で、イエス様は3日目によみがえるっていうことを何回も実は言ってるんですね。私は十字架にかかって死にます、捕まえられて苦しめられて鞭打たれて十字架につけて殺されます、でも3日目によみがえりますと何回も言ってるわけですね。でも彼女たちも含め弟子たちは信じられなかった。それが信じられなかった。イエス様の言葉を信じられなかった。そこに彼女たちの、また弟子たちの大きな悲しみがありました。イエス様がよみがえるということをですね、信じられないというところに大きな悲しみがあるんです。ですから今読んでいただいたヨハネの福音書の20章の9節には、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解してなかった。イエス様の復活を理解していないとき、そこには悲しみしかないということです。復活というのはどういう意味かということです。で、イエス様はですね、福音書の中で3人の人をよみがえらせています。3人の死んだ人を蘇生と言いますかね、生き返らせています、ね。ナインのヤモメの息子とか、ヤイロの娘、そしてラザロですね。この三人をですね、死んだ状態から生き返らせています。で、このことを通して、イエス様は何を教えたかったかというと、イエス様こそ、人が死ぬこの死に対する勝利者だということを教えたかったんだと思います。たとえその人が死んだとしても、蘇る力を、生き返らせる力をイエス様は持っている。人を生き返らせる力をイエス様は持っているということを、ここで証明したかったんだと思います。聖書には、罪の支払う報酬は死です。ということが書いてあります。罪の支払う報酬は死です。そして、聖書には、すべての人は罪人だということを書いてます。義人はいない。神様の前に正しい人は一人もいないと書いてあります。そしてこの神様の前に一人もいない、この誰もみんな神様の前に罪を犯していると言っています。その罪っていうのは自己中心。自分のことしか考えない。そういうことが罪であります。でもその罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださいました。しかしですね、罪の支払う報酬は死なんです。罪を犯した者の結果は死なんですね。最初の人のアダムが神様から言われたのは、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬって言われたんです。罪が入り込んできたとき、私たちが罪を犯したときに、その結果は死なんだということですね。死ぬということです。ただ、死ぬということが、ただ私たちが死んでしまったっていう体からですね、もう意識がなくなったということではなくて、死ぬということがどういうことかということです。死というものは、神様と永遠に離れないといけない。裁きに、滅びの中に行かないといけない。普通で言うのは地獄に行かなければいけない、ね。神様から永遠に離され、もう希望がない状態です。人は罪を犯した結果、そういう滅びに行く、死んでしまうということです。 神様の前に立つことのできる正しさ、神様と交わることから罪を犯すことによってそこから引き離されてしまうんですね。で、神様は私たちを神の形に作られたとあります。私たちは神の形に作られたものなんですね。神様は私たちを最初の人を作るときに神の形に作っていきます。だから私たちは愛するとか許すとか、本当に神様のご性質をそのまま持ったものとして作られていきます。だから私たちは人を愛しなさいとイエス様よく言われますけれども、愛することのできる神の形を持ってたわけです。人を許すことができる神の形を持ってたわけです。どんな人も受け入れる神の形を持ってたわけです。平和を作り出す神の形を持ってたわけです。しかし罪が入り込んだ時、その神の形が壊されていくわけです。人を愛するということも、自分にとって都合のいい人しか愛せない、自分にとって都合の悪い人はもう憎むしかなくなっていく、そのような状態に私たちは置かれていくわけですね。それが罪であります。本当は神様と本当に深い交わりを持つものとして作られたのに、罪の結果私たちは神様との交わりが断たれてしまったんです。神様と私たちは交わることができなくなっていくわけです。でもその罪を許すためにイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。イエス様は十字架にかかるときに、ゲッセマネの園で祈ったときに、この杯を私から取り去ってくださいとこう祈ります。でもその杯というのは神様の怒り、私たちの罪に対する怒りが溢れている杯です。でもイエス様は私たちに代わって、私たちが罪を犯した結果神様が怒られていたその怒りを全部飲み干してくださったわけですね。そのようにして十字架にかかって死んでくださったわけです。でもそれじゃ不十分だったんです。罪の支払う報酬は死なんです。罪は十字架によって確かに許されたとしても、でも死んでしまっていくんです。死んでしまったら何もならないんです。その効力はないんです。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものだとエペソ書にあります。私たちは罪を持っていったならば、このまま罪を持っていくならば、イエス様が十字架にかかってくださったとしても、罪の結果の死に対して何も答えがないならば、私たちは罪は本当に許されないんですね。第一コリントの15章の14節を、第一コリント15章の14節。第一コリント15章14節、350ページですね。新約の。第一コリント15章14節に、そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなりますとあります。17節には、そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいますとあるわけです。復活がなかったら私たちはまだ罪の中にいるんだと言ってるんです。復活がなかったら私たちの宣教は虚しい。どんなにイエス様のことを伝えたとしてもそれは虚しいと言ってるんです。復活は罪に対しての本当の答えになります。罪の支払う報酬は死です。罪に対する答えは十字架。そして罪の支払う報酬の死に対する答えが復活なんです。だから復活がなければこの救いは完成しないんです。イエス様の救いは完成しないんです。ただ十字架にかかって死にましたで終わったならば、罪の、私たちの罪は解決だったとしても、罪の結果の死に対する解決はないんですよ。でもイエス様は 十字架にかかって死んで三日目によみがえってくださった、生き返ってくださった。それによって十字架における罪のに対する勝利、復活による死に対する勝利を与えてくださったんですね。イエス様はよみがえられたことによって私たちに対する福音をすべて成就してくださった、罪の結果、罪の答えを与えてくださったということです。そしてその26節見ますと、最後の敵として滅ぼされるのは死です。死も滅ぼされていくんですね。そしてそのことが分からなかったこの今日の主人公のマグダラのマリアも、そのイエス様の復活というものが言われてても信じられなかったので、そこに大きな悲しみしかなかったということです。復活が信じられないところ、そこには悲しみしかないんですね。もう一回戻ります。ヨハネの20章ですね。ここにマグダラのマリアという人が出てきます。マグダラ地方のマリアさんですね。マリアっていう名前はすごく多いです。いろんなところでマリアっていう人が多く出てきます。でマリアっていう名前は、旧約聖書でいくとモーセの お姉さんのミリアムになります、ね、さてこのマグダラのマリアという人なんですけれども、どんな人であったかというと、この人はですね、イエス様に7つの悪霊を追い出してもらった人です。彼女には7つの悪霊がついてたんですね。それをイエス様によって追い出してもらって癒された人です。イエス様によって救われた人です。そういうふうにですね、悪霊に疲れて苦しんでいたその状態から解放していただいたんですね。そしてそれからマリアはどうしたかというと、イエス様に従っていきました。イエス様がお弟子さんたちと一緒にどこか行くときにはいつもついていくんですね。そしてマルコの失礼、イエス様のお弟子さんたちの名前でも特に、女性の人たちがですね、何人かだいぶついていくんですけども、その女性の人たちの名前が出る時の先頭に出てくるのがマグダラのマリアです。マグダラのマリアをはじめ、こういう人、こういう人、こういう人がいたということは、マグダラのマリアという人はイエス様に従う女性の人たちの中でも指導者的立場にいたと思われます。常に先頭に立っていた人です。ですからイエス様が行くときに常にイエス様のお世話をし、弟子たちの世話をしていった、そういう人であります。そしてイエス様が、この人はガリラヤ地方の人なんですけれども、そして最後の十字架にかかるためにエルサレムに向かっていこうとするときに、その一団に加わっていく人です。そしていつもイエス様と共にいました。ところがイエス様が捕まって十字架にかけられた時には十字架のそばに立っています。このマリアは十字架のそばに立っています。そしてイエス様がお墓に入れられる時には、どこにイエス様のが納められるかをじっと見ている人です。だからイエス様がですね、十字架にかかるためにこう捕まった時に弟子たちはみんな逃げていくんですよ。ヨハネだけがついてきますけども、他の弟子たちはみんな逃げていきます。でもそれでも十字架のそのそばに立って、イエス様が十字架にかかって亡くなる時は、そのそばに立ってイエス様の姿をじっと見て、そしてイエス様の体が下ろされてお墓に入れられる時には、そのお墓に入れるまでずっと見ていた人です。イエス様の死と葬りをずっとそれを見ていた人です。そして安息日が終わって 日曜日の朝になった時に真っ先にイエス様の体に香油を塗ろうとしていった一人です。だからマグダラのマリアっていうのはそれほどイエス様を愛しイエス様に従いイエス様の死と葬りまでも見届けていった人です。弟子たちが自分たちも捕まるんじゃないかという恐れの中でみんな逃げていく中で一人ではないですけど他の女の人と一緒にイエス様の十字架の死葬りっていうのを見届けていく、そういう人なんですね。で、そういう人が3日目の朝、日曜日の朝にイエス様の体に香油を塗りたい、イエス様が十字架で死んで亡くなられたけども香油を塗りたいという思いで行くんですけれども、彼女の中にあるのは悲しみなんです。それはイエス様がよみがえるっていう言葉を彼女自身も何回も聞いてると思うんですけども、それが信じられなかったっていうことがあります。だからですね、私たちの、もし私たちに信仰の悲しみがあるとするならば、何かの悲しみがあるとするならば、御言葉を信じていないってことがあります。聖書の言葉が信じられない、聖書の言ってる言葉を私は信じることができないという時に、そこに悲しみがあります。私たちは御言葉に立つべきです。私の思いではないんですね。だから当時のユダヤ人たちはメシアというのはやがて私たちの国を再興し強い国にして世界を支配するまでの国にしてくださる、それがメシアだっていう、そういう思いを持ってたわけですね。人間的な思いがあったわけです。でもイエス様は神の子として神の言葉を伝えていくわけです。私たちは人の言い伝え、人の考え、すると、ああイエス様はこんな素晴らしい国を作ってくださるんだという考えと、神様の言葉は私は捕まり十字架につけられ3日目によみがえります、信じられない言葉。彼らにとってみたならば、メシアという方は、救い主という方は強い方だ、素晴らしいことをしてくださる方だという人間的な思いがあるわけですね。どちらを信じるかということです。人間的な思い、人間的な考えを第一にするか、神様の言葉を第一にするか、それによって大きく変わってくるということです。人間的な考えをしか考えず、神様の言葉を後回しにするところには悲しみしかないということです。そしてこの二十章に、行きますけれども、やってきたんですよ、お墓のところに。誰が石を取り除けてくれるんだろうっていう思いを持っていくんですね。そしたらもう石がどけてあるわけです。それで二十章の一節に、墓から石が取り除けられているのを見ます、ね、それで二節に、それで走ってシモン・ペテルとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちには分かりません。彼女の興味は何かというと、主の体なんですね。主の亡くなった体なんです。主の体が亡くなっているんですよ。そこにマリアは主が蘇られたということはないんですね。そういう考えがなかったんですね。ただ主の体が亡くなっているというところに彼女は大きな悲しみを持ったわけです。主の体がなくなっている。それでペテルともう一人の愛する弟子ってありますけど、これは多分ヨハネのことです。そうするとこの二人に行った時に、この二人も走っていくんです。イエス様の体がなくなった、墓の中が空っぽということを聞いて、この二人は走っていきます。そして中を見たら確かにないんですね。イエス様の体はないんですよ。ところがですね、五節に、そしてこの二人はですね、身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたんです。雨布っていうのは、昔のこの当時の死んだ人はミイラのように雨布で体をぐるぐるぐるぐる巻くんですね。そしてそれをその巻いて、その遺体を墓の中に収めてたわけです。ところがその雨布だけが、イエス様の体を巻いていた雨布だけが置いてあったわけです。この時ですね、8節に、 その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じたとあるんですよ。そして見て信じたとあるんです。何を信じたんでしょうか。彼らはこのヨハネの福音書の11章でラザロがよみがえるところを見ているはずです。で、ラザロがですね、死んでも何日も経ってイエス様がそのお墓のところに行ってラザロよ出てきなさいと言ったら、死んだはずのラザロが出てきたっていう記事があります。あの時ラザロはその雨布で包帯で巻かれたまま出てくるんです。イエス様に出てきなさいと言われたら、その包帯を巻かれたまま出てくるんですよ。ところがイエス様の墓に行ったら、その包帯、雨布が置いてあるだけなんです。イエス様の体を誰かが盗んで持っていくんだったら、雨布を、いちいち外すことなんかないわけですよ。誰かがどっかに持っていくんだったらそのまま持っていくはずなんです。ところがその雨布が置かれてある、それを見たときに信じたって言葉があるんですね。イエス様がよみがえったんではないかということを彼たちは信じた言えるのかなと思います。非常に難しい言葉なんですけどね。ただその次にあります、聖書はまだ理解してなかった。イエス様の復活を言っている聖書の言葉は理解してなかった。どういう意味か、どういう意味があるのかっていうことは全然理解してないんです。ただイエス様の体がなくなっている、雨布だけが置いてあるということは、雨布が取られてその体がどうかなっているわけですね。そこに彼らは不完全ながら、完全にイエス様の復活ということを信じたというわけではないのかもしれませんが、そこに信じたということがあるんですね。で、マグダラのマリアはですね、まずイエス様のお墓に行きます。そして墓の中が空っぽでイエス様の体がないのを見て、そして走ってペテロとヨハネに伝えるんですね。で、その時ペテロとヨハネは走って、本当かっていうんで急いでいくわけです。で、マグダラのマリアはその後をついていくわけです。で、遅れてくるわけですよ。そして二人が帰った後にやっとマグダラのマリアはもう一回墓に来るんですね。で、これからがすごく感動的な場面なんですね。で、マリアは泣いてるんです。11節で墓の外に佇んで泣いているんですね。そしてそこにですね、墓の中を覗いたら白い衣を着た二人の御使い、天使がいるんですよ。で、他の聖書の箇所を見ますと、弟子たちは御使いを見てすごく驚くんですね。ところがマリアは驚いてないんですね。この驚くというよりも、彼女の関心はこのイエス様の体がどこに行ったかということしかないんですよ。そして13節で、この二人の御使いは、女の方なぜ泣いているのですかって言った時のマリアの答えは、誰かが私の死を取っていきました、どこに死を置いたのか私には分かりませんってことです。イエス様の体がないんです。イエス様の体がどこにもないんです。マリアはそこにすごい悲しみがあるんです。イエス様の体を見つけたい、どこに置いたのか知ってますか、イエス様の体がない、イエス様の体がないっていうことだけにしか彼女はないんですね。それはイエス様はよみがえるという言葉を信じられなかったこともありますけれども、愛する方の亡くなった、ご遺体ですけれども、それがないんですね。で、亡くなった本当に愛する方の、たとえその体であっても、人が本当にそれを大切にしますね。私ももうだいぶ前になりますけど、母が亡くなった時に、母が亡くなったその体が家にあった時に、さあこれから焼き場に持って行って焼いてしまわないといけないって言った時に、やっぱりすごい悲しくなりました。やっぱりその、例えば死んだとしても、その体があってほしい、そのままあってほしいという願いが、やっぱりすごいそういう思いました。やっぱり愛する人の、たとえ亡くなってたとしても、愛する者の体をそばにいたいという気持ちは大きいんですね。だからマリアは、この愛する主の体、愛する主が亡くなったとしても、 そのお体のそばにいたいって思いがすごく強かったんだと思います。で、そこにイエス様が来られます。で、15節でイエス様は彼女に、なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですかって言います。普通だったら、なぜ泣いているんですか？何があったんですか？でもイエス様、誰を探しているのですかって聞くんですね。マリアが自分を探しているってことがよくわかっているわけです。誰を探しているのですかと聞きます。で、マリアはその人が園の管理人だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私が引き取ります。もう常に彼女にはよみがえったイエス様が後ろにいて、振り向いてイエス様を見てもわからないんですね。彼女のその信仰、まあ不信仰って言いますかね、イエス様の言葉が信じられなかった、それ心が本当に目を塞いできます。そして分からなかったんですね。常にイエス様も死んだものとしか思ってなかったわけです。でもその愛する方のご遺体をそばにいたいという思いがすごく強かったんですね。その時にイエス様が彼女にマリアと言います。その時やっと彼女はそれがイエス様だと分かって、ラボに、すなわち先生と呼ぶんですね。で、このラボにはヘブル語でと書いてありますけれども、多分これはアラム語です。で、実はですね、イエス様とマリアはどういう呼び方をしていたかです。マリアっていうのは、さっきも言いましたけれども、ヘブル語でいくと、ミリアムですね。ギリシャ語でいくとマリアムになります。ヘブル語でミリアム、アラム語でマリアム。当時アラム語で人々は会話していたので、多分イエス様もマリアをですね、マリアムっていうふうに呼んでいたんだと思います。だからイエス様とマリアがですね、イエス様と弟子たちがずっとこのガリラヤからエルサレムに、ガリラヤの地方でいろんな働きをし、またエルサレムに行くときに常にこの一緒にいるわけですね。で、常に一緒にいるときにイエス様はマリアに対してマリアムと言って、マリアはイエス様をラボニ、こういう親しい呼びかけなんですよ。ラボニっていうこのアラム語で先生、多分イエス様もアラム語でマリアムっていう、このすごい親しい呼びかけがあったわけですよ。だ、常にイエス様とマリアが一緒に行くときにイエス様からかけられる言葉、これマリアってなりますけれども、マリアンっていう、こういう本当に親しい呼びかけをいつもいつもしてたんだと思います。で、その声を聞いたときにイエス様と分かったわけですよ。それがイエス様だと分かったわけです。彼女にしてみたら、イエス様の体、亡くなった体ばかりを探してたけども、マリアっていうこの声を聞いた時に初めてイエス様は生きておられる、私の死は生きておられるということが分かったわけです。で、いつも呼んでいるようにラボに、先生。だからこの呼びかけ合いっていうのは素晴らしいところなんですね。もう死はいない、死んでしまったと思ってたそのマリアに、マリアムっていう本当に親しい呼びかけをされていくわけです。イエス様は私たち一人一人の名前をちゃんと知っておられます。私たちのこと、一人一人を本当によく知っておられます。私たちに、一人一人に呼びかけておられます。祈りを通し、聖書を通し、私たち一人一人に呼びかけておられるんです。私たちもイエス様に対して、アバ父よ、神様を呼ぶときにですね、私たちはアバ父よと呼ぶことができるとありますけども、アバっていうのは子供がお父さんを呼ぶときの本当に親しい呼びかけなんです。私たちの神様は高い上に立って 私たちのことを見下ろして、もう十把一からげでもうみんな同じものとして見ているんではなくて、一人一人のことを本当によく知っておられる。一人一人が今何を考え、何を悩み、何をしようとしているか全部知っておられるんですね。ヨハネの福音、今ヨハネ開けてますので、ちょっと10章を開けてください。ヨハネの福音書の10章3節から4節、ヨハネの福音書10章の3節と4節、ヨハネの福音書10章3節と4節。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。羊飼いと羊の例え話です。この羊飼いはイエス様です。この羊は私たちです。ここに書いてあるのは、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊飼いは羊一匹一匹の名前をちゃんとつけてるわけです。で、一匹亡くなって数えて、で、あ、一匹ないとかですね。そういうことじゃなくて、あの羊がいない。すぐわかるんです。イエス様は私たちを一人一人をよく知っておられます。私たちのことをすごく愛してくださっております。マリア、マリアンというように、私たち一人一人をこう呼んでくださる。私たちに声をかけてください。私たちも羊飼い、この羊が羊飼いの声を知っているから、ようにですね、私たちもイエス様を知っています。イエス様の言葉を知っています。だから私たちは親しく主よと言えるわけです。このイエス様と私の関係っていうのはすごく深い関係なんですね。本当に私たちのことをよく知っておられ、私たちの必要も全部知っておられる主に、私たちは主よ、私は今このことで悩んでいます。主よ、私はこのことを今どうしようかと思ってます。そのことを主は、イエス様はいつも私たちをですね、本当によく知っておられる。そうか、そうなのか。あなたはこういうことで悩んでるんだね。という、この親しい、本当に親しい間柄なんですね。だからそういう親しい間柄をずっとマリアは、イエス様と長い旅をしている間、そういう関係に結ばれてたわけですよ。で、そういう関係に結ばれているから、マリアという声を、マリアはですね、私の主だ。この声は私の主だ。私をいつも見てくださり、いつも私のことを愛してくださる、その主の声だってことが、マリアにはすぐ分かったんですね。今まで亡くなったものだとばかり思ってた主が生きてらっしゃったわけです。私にすごく親しいその声をかけてくださったわけです。皆さんならどうしますか？主よと言ってマリアは主にすがりついたんだと思います。主よ、彼女はもう生きてた主にすがりつくんですよ。でもその時のイエス様の言葉っていうのは、私たちちょっと見るとすごい冷たいんじゃないかと思いますね。もう一回20章に戻りますけれども、20章の、17節に、20章の17節に、ここにですね、私にすがりついていけばいけませんって言うんですよ。私はまだ父のもとに登っていないのです。私にすがりついてはいけませんって言うんです。なんかすごく冷たいっていう、ちょっとこの言葉、なんだろうと思いますね。イエス様はこの後トマスに、私の指に疑ってたトマスに、イエス様蘇ったんだってみんな言った時に、私は信じないって言った時に、私の指のその釘の後にあなたの指をここに入れてみなさいとかですね、そういうふうに言ってます。 でもここではすがり、私にすがりついてはいけない。ここの言葉の意味は、すがり続けてはいけないということです。イエス様、私の死を、死んでたと思ったのに、あなたは生きてらっしゃったんですか？私の愛する死よっていうですね、本当にその死にすがりつくんですけども、彼女はすがりついてそのままイエス様を離さなかった。もう、それほど溢れる思いで言ったんですね。死よ。でもこれはイエス様のお仕事を邪魔することになるんです。すがり続けていると。もうどこにも行かないでください。私のそばにいてください。とマリアは言ったんだと思います。もう死をもどこにも行かないでください。あなたは本当に生きてたんですねっていう。でも、すがり続けてはいけません。私にはまだ他に仕事があります。天に昇ることです。そこで私はまた新たな働きがあります。私にすがりついて私の働きを邪魔してはいけませんという意味です。で、それは冷たい意味ではなくて、マリアが主の仕事を邪魔しようとするときに、私にすがりついてはいけませんよ。私には新たな働きがあるんです。そして、あなたにも新たな働きがあるんです。と言ってるんです。それは何かっていうと、この17節で、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。伝えることです。マリアに与えられた新しい使命は伝えることなんです。私にすがりつかないで、この大きな喜びを他の人に伝えなさいということです。この喜びをあなた自分だけのものにしてはいけません。伝えていかなければいけないんです。これがあなたの新しい使命です。で、マリアは急いで行って弟子たちのところに行って、彼女は弟子たちに私は死を見ましたって言ったんですよ。死は蘇られたんです。死は生き返られたんです。死は十字架にかかって死んだだけではなくて、蘇って今生きてらっしゃいますよと伝えたんです。これが復活を知った者の働きです。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさいとあります。これが復活を信じた者、復活の喜びを知った者の働きです。伝えるということです。あなたも教会に来ませんか？私たちの主イエス様は私の罪のために十字架にかかって死なれました。でも三日目によみがえられた方、今も生きておられる方です。これを伝えなさいということです。私にすがりつかないで、すがり続けることではなく、すがり続けないで伝えに行きなさい。ここにいないで、あなたも出て行きなさい。これが新しい使命です。マリアはその通りにしたんですね。教会の交わりは素晴らしいものであります。教会は本当に素晴らしいところであります。でも、ここに留まるんではなくて、私たちは出て行った時に、世の中において、私の主はということで伝えていく。これがとても大切なことだと思います。復活の死を信じられない者には、悲しみ、そこに立ち尽くして泣くしかないんです。でも、イエス様の復活を知った者は、喜びを持って、伝えに行くものです。これが、だから今この教会があるんですね。伝えて、そしてまた伝えて、伝えていって、ついにこの教会ができました。福音が、でもこの教会で終わっちゃいけないんですね。この教会からまた伝えに出ていくということが大切であります。福音はそのように生きているものなんですね。イエス様が生きておられるということは、福音も生きています。私たちの使命は、失われた人、信じてない人に伝えていく。弟子たちが今イエス様が死んだということで悲しんでいる、その悲しんでいる人たちに喜びを伝えていく、それが私たちの新たな働きだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。マリアは悲しみのうちに立ち尽くしていました。イエス様が亡くなられたからであります。彼女にはイエス様がよみがえられたことが分かりませんでした。そこには泣きながら立ち尽くしかありませんでした。しかしイエス様の復活を知った者は出ていきます。 イエス様は私たち一人一人のことを本当によく知っておられ、私たちを愛し、日々私たちに優しい声でかけられ、声をかけられ、私たちを導こうとされます。その生きているイエス様を知った者は、そのことを他の人にも伝えたいと思うものであります。どうぞ私たち一人一人が、その思いを持って出ていくことができますように、復活のイエス様と共に歩むことができますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。